先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送ライブでお届けをいたします。どうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。今年はですね、まあ、7月末まで、まあ、梅雨が長くて、8月は毎年こう過去最高の暑さじゃないかなと思うような年がここ数年なんかずっと続いているような、気がしますよね。で9月になってね、さすがに朝晩はちょっと涼しくなってきたのかなと感じるんですけれども、まだねあの昼間、今日もねあのすごいいい天気ではありますけれども、外を歩いているとねやっぱり汗ばむ、朝ということですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。このね、日曜日月曜日あたりはねあの九州中国四国地方、台風大型のね台風が通過して、やはりねいろいろ災害がちょっとね、まあ、起きているということもありましてね、災害ねあれだかについてはね一日も早い復旧をね、まあ、お祈りしたいというふうには思います。さて、まあ、これね奈良、界隈もね、どうでしょう、さすがにねもう夏休みはね今年は非常にまあ短かったということもありまして、本当にこう今ね観光客の方もねまだまだ外国からね人が来ないという状況が続いておりますので、どうでしょうね、ちょっとこうねもう人もまあ落ち着いている、まあ先月はねまあお盆休みの時期にねまあ放送しましたので結構ね人も多かったんですけども、まあ、今日はねまあ9月ということもありまして、まあ落ち着いているかなという感じがいたします。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。E メール784@narafm.jp、784@narafm.jp。ファックスの方0742207840。ツイッターの方でもね、@nara ドット FM の方で、受付をしておりますので、皆様のメッセージを、本日もお待ちしております。はい、まあ、本日ですね、まあ、何をお話ししようかなということでね、もう最近はねこのコロナ禍ということでね、まあ、国の方でねもう本当に、まあ、地方自治体もそうですけども、本当にねいろんな、ね、こう経済対策といいますか、いろいろね対策、まあ、本当にこう生活のね支援という意味も含めての施策をねいろいろ、まあ、打っておられますので、まあ、そういったね、まあ、お話が続いてるんですけどもね、まあ、今日もねやっぱりそういう話、になってしまうんですけれども、まあ、GoTo キャンペーンでね7月の22日から始まって、まあ、始まった時にはね、まあ、いろいろこの時期にどうしてもやるのかなということでね、まあ、物議をかましたところもあるんですけれども、まあね、ご存知の方もねひょっとしたら多いのかもしれませんが、今ね奈良県の方で奈良県民限定ということで今奈良キャンペーンということでね、まあ、これ奈良県民限定で、奈良県内のね、旅行をすると、まあ、県内でね旅行をする、まあ、遠隔地にね、まあ、行かずに地元でね、まあ、いろいろ消費をしようという趣旨で、これ宿泊費をね、まあ、割引するというね、キャンペーンをやっているということなんですけども、もうね、これ、ネットでね、私もちょっとチェックしたんですけども、まあ、非常にね、まあ、人気があって、もうね、まあ、売り切れといいますかね、まあ、そんなところもね、非常に多いということだそうです。まあ、最初ね、これ8月の下旬にね、コンビニでね、まあ、クーポンをね買って、そのクーポンを持ってね、いろんなこう旅館などでね、持っていくと、本来かかる金額よりね、まあ、それぞれこれクーポンがねひょっとして買われた方ねいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、3000円クーポンとかね、まあ、4500円クーポン、まあ、7000円クーポン、まあ、1万4000円分のクーポン、また2万1000円分の、ね、クーポンということでね、こういった、ね、クーポン券を、ね、まあ、コンビニで、ね、発売したそうなんですけども、私も、ね、初日ちょっとホームページ見たんですけど、初日の時点で、ね、この2万1000円分クーポンで、ね、売り切りになってて、あ、すごいなと思って、どうしようかなと思ってるうちに、ね、もう全部のクーポンを売り切れてしまったということで、まあ、私の、ね、まあ、家庭ではちょっともう買うことがなく、まあ、終わってしまったということなんですけれども、このクーポンがね、まあ、あれば、 各ね、まあ、ホテル等のねサイトを見てますと、そのまあ、クーポンを持ってる方だけがね予約できるというね、そういうプランをね特別に用意しておられますよね。まあ、いろんなホテル、まあ、ちょっと見てみたんですけども、まあ、そういったところでそのクーポンを持っていくと本来かかる金額より、クーポンの分割引をして、まあ、利用ができる、まあ、食事であるとか、まあ、宿泊であるとか、まあ、ただね、これもクーポン買えなかったら終わりっていうわけではなくって、まあ、旅行会社の方でね、まあ、オンラインでも予約ができるそうで、まあ、これもね第1弾がね、まあ、8月の末から始まったというふうには聞いてるんですけども、これもねホームページ確認したところね、もう第1弾の方はねもう全部ほぼほぼ完売のようでして、まあ、第2弾がね、まあ、やるとこやらないとこはあるそうなんですけども、まあ、第2弾がねまだ残っているそうですね。でこのオンラインのね、まあ、予約でのまあ割引というのはね、宿泊プランだけだそうですね。で、まあ、一部のね、旅行会社の方では、11月のね、2日から、第2弾をね、まあ、始める予定だそうですので、まだね、今回ゲットできなかったという方についてはね、次11月、またね、チャレンジしていただいたらどうなのかなというふうに思います。あとね、この、基本的にはこれ GoTo トラベルキャンペーンとね、まあ、本来は、併用できないというふうには、まあ、聞いておりますので、まあね、まあ、GoTo トラベルキャンペーンもね、まあ、ありますので、今ね、なかなかまだ、遠くに旅行といいますとね、まあ、皆さん抵抗はあるかと思いますけども、まあ、県内ね、まあ、泊まりに旅行するって、まあ、言われてみたらそういうことって滅多にないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私もね、それこそ子供の頃、キャンプ行ってそういうところに泊まったとか、ね、吉野の方に山登りをして山小屋に泊まったとかね、まあ、そういう経験はありますけれども、なかなかこう県内をね旅行に行って泊まるって、そういう経験で意外に少ないのかなと思うんですよね。まあ基本的に日帰りできるんでね、まあ、帰ってしまおうという感じになっちゃうんですけれども、こう、まあ、こういう時ね時だからこそ、まあ、地元をねもっと知るというのは一ついいことなのかなというふうには思いますよね。またね、8月ね、GoTo トラベルキャンペーンもありますので、まあ、ひとつね、お盆休みの間、また8月のね、うちに、こんなとこちょっと旅行行ったよという方もね、まあ、ひょっとしたらね、いらっしゃるかもしれないなと思いますので、まあ、そういった方はね、まあ、そういった思い出話も教えていただけたら、まあ、嬉しいなというふうに思います。まあ、私じゃあ、結局夏休みどうしたのかなということですけども、まあ、前回ね、ちょうどお盆休み入った頃にね、まあ、放送ということでしたけども、まあ、その、まあ、後ですと本当に、どうしよう、プールに行ったのかなという程度でして、まあね、まあ、市民プールもね、もう9月になりましたので、ね、もうほぼもう終わってるはずではあるんですけども、やっぱ今年、ね、やっぱりコロナ対策ということでね、プールに行ってもね、人数制限があるとか、また、行ったとしてもね、一日中折れるわけではなくって、まあ、午前中でね、一旦全員退場で、昼からはね、また別の方が入場する、いわゆる総入れ替えという形でね、コロナ対策をされてたと。またね、まあ、こういう人にもね、まあ、やっぱり長居しない方がいいということでね、まあ、そういったね、アナウンスもされてましたので、これね、こういう経験ね、今まで皆さん経験ないですし、私ももちろんないんで、ここね、秋、もしくは冬になるとね、まあどうなるかわからないんですけれども、やはりね、まあ、コロナっていうのはもう、いつかかってもおかしくないっていうのがありますので、まあかからないね、ように、まあ日頃から気をつけるというのはまあ当然ですけども、本当にもう日常の予防しかないのかなというふうには思います。はい。まあ旅行の話はね、まあこの程度にいたしまして、まあ、違う話に入りたいと思うんですけども、やはりね、これも私もね、こう事業ね、まあ、税理士という、まあ、事業されている方へのね、まあ、ご支援を、まあ、一つね、仕事の一つとしておりますので、まあ、今日もね、その話、ちょっと触れてみたいなと思うんですけども、今ね、国の施策として、まあ、家賃支援給付金というね、制度をやっておりまして、一時期ね、5月ぐらいからね、非常にこう、話題になって、いろいろね、ちょっと問題もありましたけども、持続化給付金といいましてね、 事業されている方で、まあ、売り上げがね、まあ、去年の同じ時期と比べて、まあ、半分以下になりましたよというような方にはね、最高で、まあ、会社の場合ですと200万円、まあ、個人事業の方ですと最高100万円というね、お金を、まあ、国から給付するという制度がね、まあ、これ今もやっておりまして、現状では来年の1月15日まで受付をするということになってるんですけども、やはりね、あの事業されている方になりますとね、あの私もそうなんですけど、こうね、テナントを、要は物件をね、自分で持ってる人ばっかりじゃなくて、賃貸でね、お店等をね、借りて事業されてる方もね、多くいらっしゃると思うんですね。そういった家賃のね、あの支払い、当然あのしばらくね、お店を休業したであるとか、このね、あのコロナ禍の状況で特にね、やっぱり飲食店とか、まあ、小売店とかですとね、こうお客さんがね、なかなか店に来なくなって売り上げが厳しいという声をね、よく聞きますけれども、家賃ってあの、まあ、基本的には、まあ、固定でね、毎月同じ額を支払うという方が、まあ、多いのかなと、まあ、一部ね、あの売り上げに連動したという話もあるんでしょうけど、基本は固定という方だと、ね、方がほとんどだと思いますので、まあ、こういったね、方への、まあ、支援ということで家賃支援給付金というのがございます。まあ、これはね、いわゆる中小企業であるとか、まあ、我々のような個人事業者が対象だと考えていただいたらいいかなというふうに思いますけれども、まあ、今年2020年の5月から12月までの、まあ、売上高の中で、まあ、どっかの、ね、月で結構なんですけれども、まあ、1ヶ月で前の年の同じ月と比べて、まあ、売上が 50% 以上マイナスになっている場合、または連続する3ヶ月の合計で、前の年ともう同じ時期と比べて 30% 以上売上がマイナスになっている場合、まあ、例えば2020年の6月、7月、8月3ヶ月の合計の売上高が2019年の6月、7月、8月の3ヶ月合計の売上高と比べて 30% 以上売上が減っているというような方についてですね、これも国の方からですね、今家賃の補助をするということなんですね。で、ざっくり申しますと、まあ、あのじゃあどんだけ支給してくれるのという話を、まあ、ちょっとざっくり、先申し上げますと、これ会社の場合、法人ですね、まあ、株式会社であるとか有限会社であるとかの場合は最大で600万円、個人事業者の方については最大で300万円を一括で支給するということなんですね。じゃあ、あのその計算方法ってどうするのという話なんですけれども、まず会社の場合でお話をしたいと思いますけれども、これ毎月の、ね、賃料がいくらかにもよりまして、毎月の賃料がね、75万円以下の場合ですと、この毎月のね、家賃の3分の2を、これを6ヶ月分。例えば、ちょうど毎月75万円のね、家賃を払っている方ですと、3分の2の数字だと、ちょうど50万円になりますので、それの6ヶ月分ということですので、300万円ということなんですね。で、75万円以上払っている方、これちょっとね、あの多少計算方法が変わるんですけれども、50万円プラス、その75万円を超える家賃の部分について、3分の1ですね、まあ、これを計算して、金額をいくらかというふうに計算するんですが、ここがね、まあ、この計算した金額で、まあ、上限100万円になるまで、支給をしましょうと。まあ、それをね、6ヶ月分一括で出すということなので、まあ、そう考えると結構大きな金額にはなるんですけれども、まあ、とはいえ、あの当然払っている家賃のね、まあ、一部の補填ということになりますので、まあ、全額ね、まあ、当然支給されるというわけではございませんが、まあ、ただ、あの家賃75万円となりますとね、これ結構大変なはずなんですよね。もちろんね、あの、1店舗で事業されている方も、まあ、多いと思うんですけども、チェーン展開をされてましてね、2店舗、3店舗お持ちの方になりますと、 結構ね、それこそ一つの店舗の家賃が例えば、30万円だったとしても3つ合わせると90万円とかね、まあ、そんなことになりますとこれなかなか、ね、私も事業やってるから分かりますけどまあ大変だなと、まあ、そこをね、まあ、半年分だけでも出してもらえると非常にありがたい制度ですよね。まあ、会社の場合はね、まあ、こういった感じなんですけども、まあ、個人の方になりますと、まあ、基本的にね、まあ、その半分ということです。毎月の家賃が37万5千円まででしたと、その支払い賃料の3分の2になりますので、まあ、25万円ですね。37万5千ちょうどの家賃ですと、まあ、それを6ヶ月分ということですので、まあ、このケースだと、まあ、150万円の支給を受けることができるということになります。まあ、個人の方ですね、まあ、月額50万円が上限ということになっておりますけれども、まあ、これもね、まあ、基本的にね、個人の方より法人の方の方が、まあ、事業の規模がね、まあ、大きいというような前提では計算されています。まあ、一概にね、個人の方でもね、非常に大きく事業されている方も当然いらっしゃるので、まあ、一概に該当するとは、まあ、言えないんですけども、まあ、迅速にね、やはり支給をするというね、観点で、まあ、こういう簡単な計算式になってるんですね。では、その家賃と言いますけども、まあ、じゃあどこまでの家賃が対象なのかということなんですが、まあ、基本的にはね、賃貸契約、賃貸借契約で、毎月家賃を払っている、もしくは、土地のね、まあ、地代を払っているという場合も、賃貸借契約の一環に入りますので、対象になるというふうに規定されています。まあ、これ実際ね、店舗をね、まあ、自己所有ということで購入されている方についてはね、ここについてはね、今回の制度としては対象外ということになっています。で、まあ、賃貸借契約ということなので、まあ、家賃、まあ、賃料と言われる部分ですね、が対象で、あと大体ね、こうテナントとかになりますと共益費とかいう名目でね、家賃とは別にね、いくらかお金を、ねまあ、払っている、もしくはまあ、こうマンション的なね、こうビルとかになりますと管理費を、ね、払っているとかいうケースになりますと、そこまでが対象ということになっております。ちなみに対象外のものとしてはですね、まあ、電気代とかね、水道代をね、別途払っている場合というのは対象外、まあ、あと家賃の、ねまあ、契約更新の時の、ねまあ、更新費用であるとか、また敷金、保証金、礼金といった、ね契約の時に払うような費用というのも、まあ、対象外と、まあ、あくまでも、土地建物を借りるための、まあ、お金が対象ですよということになっています。まあ、その観点でいくとですね、まあ、月決め駐車場なんかどうなんですかということなんですが、まあ、これはね、まあ、実はまあ対象ということになっております。あと、まあ、対象になるものとしてね、これも私もね、後からちょっと知ったんですけども、いわゆる社宅、まあ、会社とかでね、まあ、従業員さんのためにね、まあ、社宅を用意して、ね、賃貸で借りて、従業員さんにね、まあ、安く貸してあげてるなんてケースはね、よく、まあ、あるとは思うんですけども、まあ、そういったね、賃貸借契約についても、まあ、一点ね、まあ、条件はちょっとありますけれども、まあ、基本的には対象になるというふうに言われております。であと対象外のものとしてね、まあ、いわゆる中小企業の場合ですとね、まあ、社長さんがね、個人で、物件を持っていて、それをね、会社に貸してあげてるというケース、まあ、これもよくあるとは思うんですけども、これはね、要はまあ、赤の他人という形でなくても、実質ね、まあ、身内になりますので、多少ね、支払いが遅れても、そこで出ていけとかね、その中で言われないでしょという趣旨で、対象外というふうにされております。で、まあ、この申請に対してね、まあ、何がいるのということなんですけども、賃貸契約書、これもね、今年の3月31日の時点で有効な賃貸借契約があること、あとね、契約がね、まあ、更新になっている場合というのはね、まあ、更新の契約書を結んでいるケースもあると思うんですけども、まあ、そんなのね、もう契約の更新の時って何も契約書なんて交わしてないなんて人もね、多いかと思いますので、まあ、そういった場合にはね、別途それに代わる書類をね、ちょっと用意することが、まあ、必要とされている。まあ、あと、まあ、売上がね、まあ、減少していることをね、まあ、証明する書類などですね。あと、 時代を家賃をね払ったことを証明する、まあ、振り込みの控えであるとか、まあ、そういったものをね用意しないといけないということになっております。またね個人の方についてはね、まあ、本人確認書類ということで、運転免許証などのね身分証明書のコピーも添付しないといけないと。あとですねこの受付はねすでにまあ始まっているんですけれども、今のところですね来年2021年の1月15日までの申請を持って締め切りということにされております。まあ、今後ねこれが延長されるのか、まあ、当初の予定通り1月15日で終わるのかというのはちょっと私も全く想像できませんけれども、まあ、現状としては来年の1月15日までが申請可能ということになっております。まあ、話ねちょっと途中なんですけれども今日もねメッセージたくさん、頂戴しております。ありがとうございます。ご紹介をしていきたいと思います。まず、ラジオネームパンダマナロさんありがとうございます。伊佐先生こんにちは。
こんにちは。
主人が中古バイクを買いたいと言い出しました。お小遣い5万円からローンを組んで買うと言うんですが無茶な考えではありませんか。家計から出せる余裕はないです。どうすればいいのでしょうか。これ難しいですね。どうしよう。まあ、お小遣い5万円と言いますとね、ちょっとね、これ多いのか少ないのか、ちょっと私もこれ判断つかないんですけれども、もうこのね、中古バイクのね、額にもよりますよね。例えばね、月1万円ずつね、3年間か5年間、払うということであれば、ちょっと頑張って節約すれば、なんとかなるのかなという気も、いたしますが、これ難しいですね。特にね、まあ、コロナ禍でちょっと、ね、収入面皆さんどうなるのか不安ということも、まあ、ありますので、ただ、このバイクがあると仕事に精が出るかもしれませんね。まあ、そういった意味では、まあ、ローンを組むのか、ね、家計費でね、家の貯金で一旦、可能であれば一旦買って、そこから家の中で分割払いをするなんていうことも一つの方法ではないかというふうに思います。続きまして、ラジオネームあさりちゃんさんありがとうございます。伊豆田先生こんにちは。
こんにちは。
今日も楽しく聞いています。ありがとうございます。数年前にお引っ越ししてからパソコンなしライフを送っている私なのですが、この頃リモート生活のためパソコンなしライフに限界を感じています。きっとこの機会に家のネット環境パソコンの購入を含めてを整えられる方も多いかと思うんですが、そんな私みたいな人にも補助があったりするんでしょうか。教えてくださいということで、すいませんこれ、まあ、特にね事業とかでなければねそういった補助金があるのかどうかすいません私ちょっと、その辺はちょっと分かっておりませんので、申し訳ありませんが、我が家の話をねいたしますと、もちろん補助金とかは関係ないんですけど、やはりね、学校がね春3月から5月までほとんど休みになっちゃいましたので、我が家ではね、iPad をね、うちの奥さんが、買ってきまして、やはりこうネットでね、こう授業、動画をね、YouTube で、動画を見たりするようなね、まあそういったね、学校の方というんですか、まあ教育委員会ですね、がそういったね、動画を用意して、それを見てくださいということなので、まあ、パソコンでもね、当然見れるんですけれども、私もね、パソコンっていうのは常時、仕事でね、事務所へ持って行ったり、まあ、お客さんのところへ持って行ったりとかしますので、まあ、パソコンを買う代わりに、我が家では iPad を購入して、そういったのをね、まあ、見れるようにはしたというところなんですが、果たしてじゃあそれがどうなのかと言いますと、まあ、うちの奥さんがね、まあ、なんか音楽聴いたりとかね、なんか動画、こうね、今、いろいろね、ドラマとかをね、まあ、後から見れたりとかね、見逃した方には何とかってね、後から見れたりするんで、まあ、そっちの方に大活躍ということで、ちょっとね、本来の趣旨とはちょっと変わってしまったんですけれども、まあ、そういった使い方をしているというのが現状で、ぜひね、やっぱりもう、これを機会にね、まあ、ネット関係やっぱあった方がいいのかなというふうには思うのは、私は、そういうふうに感じるところでございます。はい、続きまして、ラジオネームポプリさん、ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
給付金いろいろありますが、中途半端な売上減少ではなかなか難しいですね。でも、もともと少ない売上でさらに減少しているので生活大変なんですが、売上 20% ぐらいでも、 減少 20% ぐらいでもいただける給付金はありませんかということで、先月ね、お話したんですけども、今奈良県の方で今締め切り9月末までということになってますけども、名前がね、緊急支援補助金という、そんな名前でしたかね。ちょっと今資料手元にないんですけども、いわゆるコロナウイルス対策のために、こう感染防止のためのね、器具備品を買うであるとか、あとは、それをね、お客さんをね、獲得する、まあ、挽回するためのね、に何かを使うということであれば、9月末までの締め切りが、っていうね、ちょっと期限迫ってますけども、申請が通ればね、物品等のね、購入費の、一部、まあ、確か4分の3だったと思いますけども、まあ、そういったね、補助をしてくれるというね、制度がございます。まあ、単純にね、まあ、もらえるというものではないですけれども、まあ、今回のね、今お話している家賃の補助であるとか、もう売り上げがね、まあ、減ってしまって家賃が払うのが大変だ、その払った家賃の補助というね、趣旨で、されている事業でありますので、そういったね、ものも、都道府県独自でね、やっているものもありますので、またね、インターネットで一度調べていただければというふうに思います。はい、続きまして、とっとこ浜之助さん、ありがとうございます。先生、私はラジオネームの通り、ハムスター派なのですが、この間、テレビで、袋もまん、もモンガを見て、あまりの可愛さに心奪われました。先生の好きな小動物は何ですか？Facebook の写真拝見しました。ありがとうございます。先生は自身が小動物タイプということで、まあ、私ね、まあ、身長がね、まあ、164ということで、あまりね、まあ、まあ、男性の中ではね、まあ、どっちかというと、まあ、小さい方になりますので、まあ、小動物と見えるかもしれませんが、私、生まれてこの方ですね、犬、猫というのをね、まあ、買ったことがなくてですね、まあ、今ね、まあ、当然家庭ありますけれども、まあ、買ったことがあると言いますと、まあ、カブトムシ、金魚、まあ、それぐらいしかない。やはりね、犬、猫とかになりますね。まあ、いろいろね、やっぱり散歩を連れて、まあ、犬、猫はないかもしれませんけど、犬はね、散歩を連れて行くとか、まあ、いろいろね、やっぱりこう、やはりね、こう、いいことばかりだけじゃなくてね、やはりこう、動物をね、飼うというのは、それのね、まあ、義務というのもね、やっぱり発生しますので、なかなかね、ちょっと、踏み切れないところもありますけれども、まあ、子供とかがね、そういったね、ペットをね、見ると喜ぶんでしょうけど、うちの子供たちがね、ちゃんとね、面倒を見るかと言われると、まあ、それもね、ちょっとね、不安になりますので、まあ、現状、ちょっと、我が家では、まあ、動物を飼うのはまあ難しいかなと思いますが、特に小動物、何ですかということでね、まあ確かにね、まあなんかリスとかね、こうちっちゃい動物見るとね、まあ可愛いなと思うのは、まあ写真とね、テレビで見てるだけですと、まあそんな風に思いますが、まあラジオの前の皆様いかがでしょうか。はい、今日もね、あっという間に、生放送終了という時間になりました。まあ、来月もね、生放送で当然お送りするんですけども、9月はね、第5火曜日っていうのがございます。月末、29日の火曜日、MC 勢ぞろいで放送を予定しておりますので、そちらの方もお楽しみにしていただければというふうに思います。来週は司会師の中島先生の登場です。今日も、最後までご清聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。